ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日。ある人にどうしても謝りたいことがあったんだ。仲間行方扮する彫子の幽霊の先輩である角健と演じるタケルが成仏できない理由。生前行きつけのカフェでアルバイトをしていた女の子、山下里を扮する小川花穂を好きになってようやくデートに誘ったんだけど、デート当日待ち合わせの場所へ行く途中に事故に遭って命を落とした。結局約束をすっぽかすことになってしまったんで謝りたいと。まあ昔からね、高島王子というがごとくは、こういう時に限って人間には不幸が舞い降りてしまうと。でちなみに女の子カホを演じていたのは山下里夫、ちょっと前のハングリーでは、滝本美織扮するヒロインの親友、で最近ではドコモの CM でね、留学生と交流してる女子大生、最近いろんなところに進出と
ですね、
で結局のところ彫子とトンボの活躍でタケルはカホへ思いを伝えることができた。それにしてもね、ハンカチが宙を飛ぶシーンっていうのは、どっかで似たようなことは見たことがあるんだけど、それはさておき、なかなか感動的というか、
ですね。
単なるね、事件の捜査っていうんでなく、こういう人情ものっていうのはなかなかハートフルでいいかと。
そうですね、土曜日だしね。
でもこれで、彫子にとって唯一の幽霊仲間がいなくなってしまったなんて思ったんだけど、なんと予告では、生瀬勝久演じる三船課長が幽霊になってた？
ねえ。死んじゃうんですかね。
ねえ。そういう先の展開っていうのもなかなか楽しみなゴーストママ捜査線なんだけど、なんといってもトンボくんが大活躍。
頑張ってますね。
トンボっていうのは変な名前なんていう風にこの前はいじめられてもいたんだけど、大阪の方では意外と聞き慣れてたり。
そうなんです。だからあんまり変とも思わないんですよね。僕らの仲間ではね、噺家さんの方で今は名前変わりましたけど、桂トンボっていう米朝一門に見てありましたし、松竹芸能にもね、浮世亭トンボいうのもいてますから聞き慣れてるやんっていうのが僕らの中ではすごくあったんで、でも世間で言うと珍しいんやろな、言うとうちの子供もいじめられるんちゃうかなするんですけど
ねえ、なんといっても黒いひょうくんと
ね
え、
黒い竜なんでね、
でトンボという名前もね、両親がなぜつけたのか、それは勝ち虫っていう風に呼ばれてて、昔から縁起のいい虫ってされてると、でその言われているのは今から1500年ほど昔、雄略天皇が吉野に狩りに出かけた時に腕を刺したアブをトンボが加えて飛び去ったっていう故事から、強い虫、縁起のいい虫として勝ち虫と呼ばれるようになったと。でまた前へ前へと飛び後ろに下がらないことからも、勇猛果敢で勝負強い武士として、後に戦国武将にも好まれて、兜の前立や武具にも用いられたと。だからトンボっていうのはね、それこそ強い男の象徴と、だから名字が赤いだったら、思い切ってトンボっていうのをつけるのもいいかも。
赤トンボになりますしね
ということで、このゴーストママ捜査線が今のところこのクールの連ドラの中でも視聴率がトップクラス、
親子で気軽に見れるというか、子供も一緒に見れますから、その部分で一番いいんじゃないですか ね、
でそれからね、犯人という形で悪役は出てくるんだけど、全体的にはほんわかとした感じでね。
そうですよね。
でそれになんといっても仲間由紀恵のコメディエンのぶりというか、
その仲間由紀恵さんと生瀬さんが出てるだけでね面白いねやろなと思いますからね。
そのあたりが今度からさらにパワーアップされるのか、なんといっても二人今までは会話ができなかったんでね、これがしっかり絡み合うことができるとなれば、
ますます楽しみですね、
というかそのためにわざわざ三船課長を殺してしまうことに、
あらら、
かわいそうにね、でそんなゴーストママ捜査線には、今回もあの方からメールが、ハンカチが宙に浮いたまま移動する場面でつい笑わずにはいられなかった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゴーストママ捜査線第2話、これほどあっさりと映画ゴーストニューヨークの幻の名場面が登場するとは思いませんでした。誰もが涙したコインが宙を浮いたまま移動してデミムーアの指先に乗っかるという名場面がありましたが、もうそのまんまでしたね。次はどの場面が登場するのかますます楽しみになってきました。トンボくんはいろんな幽霊が見えるようなので、様々な幽霊が集まってくるという場面が登場するかもしれませんね。映画ゴーストでは幽霊が見えるようになったウーピーゴールドバーグのもとに様々な幽霊が列をなして登場するという場面があったことを思い出します。 幽霊が見える少年が登場する映画といえば、ハーレイ・ジョエル・オスメント君が人気を博すきっかけとなった作品、シックスセンスを思い出します。幽霊という存在を大真面目に描いた作品でありながら、その少年の苦しみや、その少年の母親の苦しみ、そして幽霊たちの苦しみなどを、実にサスペンスタッチで描きつつ、感動的な仕上がりとなった、他に類を見ない作品です。ブルース・ウィリスがオスメント君と共に行動し、その少年にだけ見えるという幽霊の心の声をもとに事件を解決していくというシチュエーションは、ゴーストママ捜査線にもしっかり活かされているように思います。スプラッターやモンスターなどが登場するホラー映画とは一線を画す新たな映画の登場を感じた作品でしたね。またそのラストは思いもよらぬ衝撃的な展開だったので、未だに強く印象に残っているのだと思います。ゴーストママ捜査線では一体全体どのような衝撃的なラストシーンが登場するのか、それともやはり思い描いた通りの展開となるのか、まだまだ先のことではありますが、楽しみにしておきたいと思います。まあ確かにね、
はい、
これほど潔くあのゴーストニューヨークの幻をリスペクトしてくれるとね、
はい、
これはこれでスカッとするというか、
もう笑わなしゃないですもんね。
ということで、
はい、
ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、はい。